茂梶原 Talk to Talk
梶原茂の Talk to Talk。 今月1ヶ月にわたってお迎えするゲストの肩書き、それはプロインタビュアーにしてプロ書評家。そう、おそらく日本で唯一この肩書きを名乗るライター吉田豪さんです。今月はリスナーからツイッターで寄せられた質問をもとに、梶原茂がプロインタビュアー吉田豪さんにインタビューしていきます。第1回の今日は、吉田豪さんのインタビュー経験の中でも印象的な人物であった角川春樹さんのエピソード、そしてプロを名乗る吉田豪さんがインタビュー中に絶対にやらないあることについて伺っていきます。今朝のキーワードはプロインタビュアーの極意。
吉田豪さんです。どうも。
あ、どうもです。はいはい。
豪さんは、実はリスナーの方からツイッターで、いただいている質問にいきなり答えていただきます。
はいはいはい。
君一さんとおっしゃる方ですが、いつも短パンですが、どんなに寒くても短パンですかって。今日短パンじゃないですね。
もちろんですよ、冬場はちゃんと、
イメージ短パンですね。
ですね、短パン履きたくてフリーになってるのはありますからね。会社員時代履けなかったんで。
会社員時代あったんですか？
ありますね。3年ぐらいは普通に髪も黒く、
立ててなくて、そうやって 金髪
を、立てたりとかめっちゃわざったりしましたけど、髪もちゃんと黒くて、朝9時半とかに会社にした時代があって、
ネクタイも締めたりして。
ネクタイはさすがに締めてない。
ああ、なるほど、ね。
でも短パンまではいけなかったんで。
短パン人生を送りたいっていうのがプロインタビュアーになる一つの大きな動機。
この仕事始めたのが、まずスーツ着たくないでまず入って、
はい、
でさらに夏しんどいから短パン履きたいなっていう、でどんどん楽な方に行った感じですね。
ああ、そうですか。じゃあ、この季節はまだちょっと短パンはと。
そうですね。
夏になれば短パンだよと。
もちろんです。
ああ、そうですか。
はいはい。
で、郷さんも何年ですかね、それ含めて。
何年ですかね、多分、仕事始めたのは93年とかだと思うんですけどね。
ああ。93年だとまだあれですよね、バブル崩壊が90年ぐらいですが、でもバブル崩壊したって言っても余裕ありましたよね。
予算はありましたね、まだね。
ありましたよね。雑誌もまだまだ新しいのどんどん出てたでしょ。
元気でしたよ。創刊記念パーティーとかの噂、忘年会とかでどんだけ金使ったかみたいな噂がちゃんと流れてたことで、
ね、
ある出版社が忘年会の司会者にダウンタウンを使ったとか。
ど
うかしてるって。ダウンタウン使って車が当たるビンゴクイズをやっていたみたいな。つうか、ダウンタウンビンゴの司会なのかっつって。豪華だなーっていう。
あの頃ね、私もいくつか番組やってた時代なんですけど、そういう行ったことのない店によく行きました。
ここ何年かのビンゴの景品の安さったらないですかね。それで、ここ何年かどうか、この2年ぐらいからもう、忘年会さなくなってきてるっていう。
変わりましたね。
出版会とか大変ですね。
いや、本当ですね。雑誌も出ちゃー潰れとか、今出ちゃー潰れがないですね。
でもしないって。
でもじゃ、休刊休刊休刊っていう名の廃刊。これは郷さんの仕事としてはどうなの？
いや、直撃はしますよ、それは。
しますか？
分かりやすい言い方をすると、本当にギャラの高い仕事からなくなっているって言ってるんですけど、予算削減はそういうところから来ますね。
はあ、そう。
仕事量は変わらないんですけどっていう。
ああ、これまでなんとなく割がいいなみたいな思ってて、美味しいなと思ってたのは、
まずなくなりますね。最初に切られるところっていう。
うわ、それはみんなそうなんでしょうね。
でしょうね。大変だと思いますよ。まだ仕事あるだけよしっていうか、
ね。いや、本当そうですね。
いや、本当辞める人多いですからね、同業者。
あ、そうですか。
別の仕事を始めるとか。
雑誌のライターとか。
うん、
別の仕事ってライターでないぐらい他ではない
ですね。ライターもそうです。編集から何からやっぱりこう同業が雑誌潰れるからものすごいあぶれるわけですよ。でやらせてくださいの人が多いから。
ああ、そうですよね。雑誌が潰れるってことは一社潰れるに等しいですよね。
需要が減ってんのに供給がどんどん増えていくわけで。なんか僕が本当にまだ助かってるのは本当にリスク軽減っていうか、いろんなところに足踏み出てるっていうか、足場がないんですよ。一番重心かかってるところがない感じだから、そんなに沈まないでいられるっていうか。
それはあれですかね、リスク分散という一つの計算の上にこれだけの多様な仕事をやってる吉田豪さんなんですかね。
最初ある意味計算はあったんですよ。もともとリリー・フランキンさん、僕の師匠なんですけど、リリーさんに言われた話でもあって、何でもやっとけっていうのは。ただそれは本当僕ね、結構ギリギリなことを書いたりとかやったりとかする側なんで、一分野でやってたら多分怒られたりとかして、多少牙を抜かなきゃいけなくなっていくじゃないですか。
はい、
いろいろやってると楽なんですよ。 そこの業界の批判を別の媒体でやるとかもできるわけですよ。音楽業界で音楽の話はね、悪口かけなくても、別のだったらかけたりとかっていう。
郷さんだってもう本当に対象とする人物が、まあここに例えば人間国宝という本もございますが、はいはい、田代正史さんを頭に置いてですね、あと岸辺史郎さんはいるわね、
まあ、内田裕也さんとかね、
内田裕也さんいるわ、あとジョニー大倉さんいるわ、三浦知良さんいるわ、
まあ、逮捕歴多い人がだいぶ、
もう春
川春樹さん、
安倍ジョージさんいるわね、
はいはいはい、
もうとにかくそう、本当そうですよね、塀の向こうに行っちゃった方も結構多いですね、
多いですね、
東郷健さん、まあ、ちょっといろいろいますけども、
はいはいはい、
ということで、関わりからしても、取材対象者もそうだし、こっち側のアプローチもそうだし、危ないっちゃ危ないですよね、
そうですね、で、話す内容も別にこっちから自粛することもないし、話してくれたことはなるべく全部、ね、載せようとするしで。まあギリギリなことになることが多いですよね。
多いですね、それギリギリっていうのは自分の立ち位置としてギリギリを極めたいっていうそういう哲学的なものがあるんですかね。
哲学ってなんだろうな、いや面白ければいいんですよ、本当にね、なんか悪意で何かしようとしてるわけじゃなくて、すんげえいい話聞いたからあの聞かせたいだけだったりするんですよね。すごい単純な欲求で、うわいい話聞いちゃったっていう、
あ
絶対この話あの、ね、聞いたらこの人のこと好きになるはずだよなみたいな、
はい、
あのそう落としたくてやってるわけじゃないんですよって言い訳がありますからね。本当にこれ聞いた方が好きになりますよっていう、
あの郷さんのね、あのもの読んでると、なんかあれですね、真正面から批判したりとか説教したりっていうのは一切ないですね、
ないですね、その気は全然ないですね。
それはでむしろ相手がなんかおっちょこちょいな話をして、なんかとんでも話をしてるんだけど、それをちょっと違うみたいな気もするんだけど、みたいなのもないですね、
ないです。あのそれを言うのは僕の仕事じゃないっていう、
偉い
むしろあれですよ、あの明らかに間違った話しててもそれをどんどんどんどん引き出して、あの読んでる方が突っ込めばいい話であって、でもそれもレベルがすごくなったら読んでる方もすげえになるわけですよこの人デタラメですげえ、
いやそうですよね、
好きになるんですよね、最初に目つんでどうすんだって思うんですよ、
あ
これから面白くなるとかなんで潰してんだよって思っちゃいますよね。
面白い面白い、
なんかそう正義である必要はないんですよ。例えば角川春樹さんとかで、ね、俺が地震、ね、止めたとかいう話とかも本当っすかとかすごいっすねとは聞けるわけですよ、もちろん。
で本当にそう思うからですよね、
あるわけないじゃないですかとは言うわけもないですよ。
そうですよね、表現の仕方ですよね、だから、本当ですかすごいですねってのは本当にすごいですね、ですよね、あんなことあるわけないじゃないですかってと同じことなんだけど、全然違いますね。
同じようです、リアクションですからね、
リアクションですから、
言われてみれば自信ないっすねみたいなああなるほどみたいな
そうですか、さあ秋広さんは角川春樹さんの実像が知りたいということで、はいはいはい、先ほどちょっと触れましたね、
まあ、実像もないもあのままの人ですからね、
あのままで
ブレないですからね、
変わってるというか懲りないというか、どうなんでしょう、大金持ちだからですかね、
う
ん、何なんですかね、
いやもうあの人は特殊ですよ、そういう枠じゃないですよね、
枠じゃないですか、
ああいう方向にはいかないじゃないですか。まずね、その地震止める側の流れにもいかないだろうし。
まあそうですね。俺は地震を止めたっていうんでしょ、ね、
そこからどんどん、あれが、だってもう20年近く前の時点でそういうことをやってて、で、その後は本当ね、なんか太陽とか月の力、あの形を変えるんだよね。なんか半月を満月にするとかそういう活動になったりとか、で、その後は日本最強の男になる活動が始まったりとか。
はい、
そうですよ、僕が数年前よく取材出した頃とかはしょっちゅう言ってましたもんね。俺今度K1に出ようと思ってるんだ。石井館長とやらせろって思っててみたいな。
それは、うん、あの角川さんは冗談で言ってるわけじゃなくて、
結構真顔なんですよね。
は
あの、で、まあ、作り話だと多少ね半信半疑だったりとかしてたのが、裏取るとちゃんとリアルも混ざってるんですよ。
ほう、
例えばそのね、勃拳っていうものすごい重いなんか剣道家の人でも、はい、100回振るだけでも疲れるやつを、今1万回以上振ってるとかね、
1万、
まあ、取材するたびに回数が増えるから面白くてずっとそれやってて、原稿チェック出したらその回数だけ直されていきたいと思面白くてしょうがなくて、そういう話をずっと聞いてたら、それね、まあ、そんなに溢れるわけないだろうと思ってたら、娘さんがね、会ってた時に、買い物して戻ってきたらまだ降ってたとか、あの、恋人と噂させた人とかと会ってた時に、実は私がそういうカウンターで数えさせられてるとか、すごいちゃんとしてるみたいな、うん、ネタじゃないよこれっていう部分が見えると、それだけで僕はもう嬉しくなっちゃう、
好きになるし、感動するし、ああそういうふうに 入り込んでいくっていうのが吉田合流インタビューだと、
キャッキャッキャッキャしてそういう話聞いてくれると、まあ向こうも喜んでくれるでしょうしね。
いや、そらそうですよね、うん。